ボンクラ映画館支配人の座当時でございます。今回はブレインデッドを語っていきたいと思います。助っ人としてこの方たちをお呼びしました。
はい、今日もよろしくお願いします。村上ロックです。趣味は火消しです。
どうもお疲れ様です。明美列車です。趣味は火消しです。
お願いします。
お願いしま す。
今かぶってましたね、
ああもうどちらかというと火をつける方すいません間違えました。
熊襟ですか、
マッチポンプです、火つけてね、騒いで消してお疲れ様でした。
楽しいですね、
そういう仕事を今やってますからね。
じゃあ今回はブレインデッドで、
はい、
もうね今巨匠となっちゃったあのピーター・ジャクソン監督のね、ニュージーランド時代の初期の作品ですけどね、
ピーター・ジャクソンといえば、ね、昔はブレインデッドだったんですよ ね。今やね何ですか、
ロード・
ロードオブ・ザ・リング、
キングコング、ね、
キングコング、
ピーター・ジャクソンなんですけど、
はい、
子供の頃あのジョージ・ロメロのゾンビを見て、
うん、
あの血まみれ映像にショックを受けて、
うん、寝込んだ
と同時に、うん、魅了されたらしいんですよ、ね、でそれ以来好んでスプラッタ映画を見るようになったっていう、
うん、
で 90年代の作品かこれで、今 DVD 廃盤になっちゃって、
あらら、
もう今高値で売り出してるんですけどね。
それを佐藤先輩が競り落としたと、
はい、っていうかビデオですよね。
あ、ビデオね
でアメリカだと通常版85分で、うん、アンレイティッド版が97分で、日本が最長の104分、
え、
へー、一番お得な、
お得な、
へえ、でもしょうがないから中古のビデオを競り落として、
ああ頑張りましたね。
あの昔ビデオパッケージがね、あの看護婦さんと赤ちゃんのね、
うん、そうだった
絵のやつなんですよね。
ちょっとアメコミテイストのね、アメコミって言ってもあのアンダーグラウンドなあのアメコミの方ですよね、うん、
であれに騙されてあのちょっとエロいやつなのかなと思ったので、
はい、
全然中身違ってたってい
うあれちょっとそうですね、中学生ぐらいの時あのパッケージ見て勃起しましたからね
あれデザインが空山はじめさんっていう人で、あのアイボのデザインとかあらった人なんですけどね、
は
あ、まさかあんな仕事をしてたとはって、
ね、みんな出世してくるんです ね、
なんか悲しいですね、どんどん距離が離れていきますよ ね、うん、ね、私に相棒なんか作れっこないですよ、うんうん、何が作れるんですか一体、
まあ、プラモデル
プラモぐらいでしょうかしかもプラモ途中ですからねガンダムの頭まだ作ってないですから
1ヶ月も経ってないあの
作ってる途中なのに最後の最終回のガンダムみたいになってるんですよね頭と手がついてないから
劇場版です
よね。そう、劇場版のあの
ポスターみたいな、
カンデシャー打った時あ、 あれになってるんですよね、うん、
早く作んなさい
よ、作んないとね、ほんとちょっと仕事今忙しくなっちゃって、うん、家に帰れてないんですよね、うん、だいたい道で寝てるんで、うん、大変ですよね。
本作もね、あの93年のアボリアッツ国際ファンタスティック映画祭でグランプリを受賞と、
うん、
で、あと批評家賞と SFX 賞の3冠受賞してるっていう、うん、もう初っ端からブイブイ言わせた作品だと、うん、
いや面白かったですもの、うん、久しぶりに見直してやっぱ面白いなと思いました、う
ん、今回あの冒頭って久々見て気づいたんですけど、うん、あのラットモンキー捕まえてるシーンだったんです、うん、で下にスカルトスカルアイランドって出てたんですけど、
うん、あれキングコングの島
ですよね、
うん、
今だ俺気づいて、ああ、うん、そうかそういうことなんだと思って、
うん、嬉しいですね、
うん、気づかなかった、
後々にね本当にキングコングを作っちゃいますからね、
うん、すげえ男ですよね、常に裸足らしいんですけどねピーター・ジャクソンあら本当に
あのあいつみたいに
ホビット族みたいな
あの初期の頃の宮崎アニメのあれなんだっけ、未来少年
コナンみたいな、コナンみたいなもんなんでしょうね
足の親指と人差し指であの、
あら、そうそう
だ、壁とかを
掴んだね、うん、踏ん張って、
あ、ラットモンキーに噛まれて腕を切断するシーンあったじゃないですか、
うん、
で、あのネガポジっていうんですか、あの反転されてる
映像、しし、
うん、あれは日本独自の処理っていう、
そうなんですか、
さすがに あれはっていうのを規制かけたみたいです。
規制かけた、
ええ、何なんですかね、でもその後ガンガン人体破壊防衛
業者
なん
で ね、
いる必要あんのかっていう、
あ、だからあれか、諸外国ではネガ反転してないってことですか、
そうです、
ああ、なるほど、へえ、うん、でも逆にあれ効果的でしたけどね、
まあそうね、見えない方が余計に気色悪いんですよ、うんうん、
あ、なんかほら、その最初にラットモンキーに噛まれてどんどんこう切断されていくと、はい、面白かったですよね、うんうん、コントみたいな。ここも噛まれた、ここも噛まれたみたいな。ひどいことやってるのが面白いですよ。ぐいぐい引き込まれてしまいましたね。あ、この人はやっぱすげえなと。センスがいいですよね。創意工夫もバッチリで。
で、それが、なんだっけ、ニュージーランドの動物園に連れてかれる。う
ん、ピーター・ジャクソンのお膝元に。
ね。で、主人公が、あの、マザコンの男っつ
う、うん、
で、なんだっけ、ヒロインがね、あの、カード占いをまんまと信じ込んでね、
うん、
あの、映画開始数分で、あの、主人公に一目惚れするっていう、うん、思い込みが激しい子だったみたいな。
笑えますよね。全然見向きもしてない、また来たの、こいつみたいな対応してたのに、占いで出た途端に好きになっちゃうっていう。
なんだっけ、その、何、マークみたいなのが出たって言った瞬間に、サンタマリアって言い出しますね。そんなんでいいのかよと思いなが
ら。面白かったですけどね。なんか、でもほら、あの、お話の流れもすごい、その、占いみたいなのを信じ込んで、
はい、
最初くっつくんだけど、ね、いろいろこう物語を経て、本当にこう、なんか、占いとか、関係なしに好きになっちゃうみたいな、描写されてて、うん、あ、何か、いいものを見たなと。久しぶりに美しいものを見たなと、私は思いました。
でも吊り橋効果ですね、あれね。
吊り橋効果。なるほど。
すぐ冷めますよ、あれ。
身も蓋もないな。怖い思い一緒にしたから、
そうですよ、
好きになっちゃう。
ドキドキして、
うん、
恋だと感じ
て。血もいっぱい見て、興奮しちゃって。
興奮しちゃって。
ちょっと やってみたいみたいな感じになっちゃったと。
普通の生活に戻ると、あんまり刺激がないから、別れましょう。
うん、悲しい映画ですね。
悲しいですね。
ね、あの、初っ端の押しかけ女房って押しかけでね、あの、うん、
はい、
結ばれると決まってるみたいな感じで、ストーカーみたいな感じで、
うん、怖い感じでしたね。
デート行きましょうって動物園デートしたらね、
うん、
お母ちゃんもちゃんとストーカーとしてついていってるっていう。
あのお母ちゃんよかったな、
うん、母ちゃんかじられちゃってね。
で、その母ちゃんラットモンキー思いっきり踏みつぶってるじゃないですか。目ん玉飛び出てる。
仕返しにね、
みんなギャーとか言ってて、なんか観光客というかお客さんね、他の、
うん、
普通に写真撮ってましたからね、そのシーン、うんうん、
ああいうなんかあのね、ババアの造形って面白いですよね。マザコンでなんか顔が強くてどうしようもないみたいな。
どうしてくれんのよって怒りながらも、うん、じゃあちょっと解散みたいな感じ、みんなお客さんちりじりになって、
うん、
なかったことになって。普通に動物園の事故だったらそれ問題だろっていう。ちょっとお客さん、じゃあ、あの事務所の方に一回とか、うん、ないのって、そん
なかったですね。うん、まあ、ただそれはピーター・ジャクソンそういうの大嫌いなんですよね。もう、そんなんいらねえよみたいな。早くもうゾンビが見たいと。
ニュージーランドクオリティ、うん、
ゾンビ出さないとダメだろう。
委員会かなんかの会長に選ばれるかな、
うん、はいはい、
お母さんね、お客さんが来るんです、
うん、
で、体調悪いのに、
まあ、すでにもうゾンビになって
る、ね、
状態ですね。なりかけか。
いきなり皮が剥げちゃうって、
うん、手作りのスープに耳落としちゃった。
なんだっけ、カスタード味のなんなんかですね、
実はプディングね、
プディング、
カスタードプディング、
これうまいぜっていうね。旦那さん、
旦那がね、バカそうな旦那が
海飛んでんのよ。まあ、それを取り繕ってやってはいるんですけど、結局なんだっけ、死んじゃうのか、電車に轢かれてか、
うん、
あ、その前に最初ゾンビ化して彼女の犬を食っちゃうっていう。
ああ、うん、そうですよね。
で、しょうがないから地下室に入れてんだけど、そのまま抜け出して電車に轢かれて死んだことになる、
うんうん、
で、あの鎮静剤をあの買いに、
はいはいはい、
動物病院に行くんだけど、
うん、
まあ、しょうがないから代わりにあの精神安定剤を購入するって、ね、
うん、
あのハインリッヒさんっていう人がね、シャーケンクロイツがあるから、あれはちょっとっていう。
まあ、ちょっと面白ナチとして描かれてますよね。ナチの科学者っていうのはみんなメガネ、ロイドメガネかけて呼ばれたらしてて、なんか変な薬やってるっていうイメージがありますよね。
サイコパス丸出しな、
我が輩はって言いますからね、絶対。
とりあえず死んじゃったんだけど、うん、お母さんが、
うん、
なんとか鎮静剤打たなきゃいけないって墓場に行くっていうね、
うんうん、
で、墓場に行ったらあのヤンキーに絡まれて、
うん、
で、ちょうどお母さん蘇って、
うん、
噛まれて、あのヤンキーもゾンビになるってい
う、うん、
で、ヤンキーが母ちゃん、そのゾンビ見た母ちゃん見て、うわ、ゾンビだって言ってんだけど、
うん、
1957年の設定なんで、ニュージーランドってゾンビの概念がすでにあったのかっていう、う
ん、
その頃まだリビングデッドとか言ってたんじゃねえのっていう。
なんでね、言葉が ないかもしれないです ね、
うん、もしかしたらあいつらが作った言葉なのかもしれ
ない。なるほど、
ね、仲間内でね
パラドックス来ましたね、これロックさん、ご自慢のお得意のパラドックスが、
ヤンキー用ロックザパラドックスです
ね。ロックザパラドックス、ついに発動しましたね。あれを見てジョージ・エロメロがゾンビを作ったと、全部逆転してるわけですね。
多分あいつらの仲間内の中でああいう感じのやつがいたんでしょうね、ゾンビっていう
ゾンビくん、
ゾンビくん、
ゾンビくんが、
ゾンビぐちゃーっとした感じの、
あ、なるほど、
そういうの見たらみんなで、あ、ゾンビだゾンビだ、
はいはいはい、ゾンビんち行こうぜゾンビも呼ぼうぜみたいな、
ゾンビの家にたもろって、
たもろって、
ね、死んだとかしたりとかで、うん、
ゾンビの母ちゃんまぶいぜみたいな、言ったりして、
ゾンビヤンキーはしかししぶとかったですね、最後まで、
最後までね、最後まで、最後まで、
最初ね、あのその墓場の大騒ぎの時のスティーブ・マーチン風な神父さんが出てきて、
そっくりでしたねスティーブ・マーチン
ものすごい連続
スティーブ・マーチンかと思いましたね
強くなったのかと思ったもん、スティーブ・マーチン、うん、
神父は良かったですね、
かっこよかったですね、蹴りを主体にね、蹴られてましたね、回し蹴りとかすごいキレのあるアクション
バーチャーファイターか、
バーチャーファイター、
あんな感じの
ジャッキーみたいでしたね、
うん、ね、ちゃんと足払いしたら綺麗に足がもげるみたいな、
うん、
とあの吹っ飛ばした首で落下して噛まれてしまう、
うん、
自爆してんじゃないっていう、結局あの飛び蹴り失敗して、あの、うん、石像の指の部分に落下して、
うん、
体が貫通して死亡って、
うん、
であの神父さんもゾンビになる、うん、であの神父さんいなくなってから大騒ぎ誰もなんないのっていうのも不思議なんですけど、
ニュージーランドの人って大概大騒ぎしない人たちですからね。
そうなの、もうアバウトに、
ええ、もう広いから
、うん、そんなんでいいか、
人は判別できないんでしょうね、大騒ぎ広すぎて、うん、遠くにいるから、いつも
牛と人がやっぱ多いからどっち
かは分かんないんでしょうね、うん、牛と一緒になんかね投稿したりみんなしてますからね、
うん、ちょっと俺あのシンプさんだけの外伝とか見たんですけど、
ね、ああかっこよさそうですよね、シンプさん結構ねそのゾンビになってからも、うん、あのもう
よかった、
ね、大活躍するじゃないですか
あの看護婦さんに手つけて
ゾンビになった看護婦さんとゾンビになった神父さんがあのセックスをするんですよね、すげえ面白かったですね、
あれ実際のねフィルムとか映画見ると看護婦さんが全然おばちゃんだしね、
うん、おばちゃんがでもいいんですよね、あのね、うん、ゾンビになりながらもあの品を作るじゃないですか、こう舌をペロッと出してただのおばちゃんにあの鎮静剤入りのコーンフレークかなんかを食わしたらあの首がカポカポされちゃって食堂に突っ込むあそこも素晴らしかったであのヤンキーがバカだからあのスプーン突っ込んじゃって喉を貫通してね出ちゃって
で
僕も泣いちゃうのね、
おかんちゃんがそのスプーンに乗ってるやつ食おうとして
うーんっつってね怒っちゃう、面白いですよねゾンビになった看護婦さんとゾンビになった神父さんがあのセックスをするですぐ子供ができる
でよりによってあのその子供を公園でね、うん、あのなんていうの連れて行ってあげるの、
うん、
主人公どんだけ律儀なんだっていう、うん、
最後までね結構あの ゾンビたちに手を貸してあげる側に回ってましたからね、うん、まあ、手を貸すというかバレたくないから穏便になんか飼っておくみたいな
隠蔽工作みたいな、
うん、
であの赤ちゃん連れて行った時に、
うん、
カットカットでそのパペット使うのと、
うん、
ぬいぐるみ使うのでこう切り替えたじゃないですか、
はいはい、
で大きさの対比がちょっと
そうなんですよね、うん、
無理がありすぎるっていうのが、
うん、袋に詰めてねボコボコ破りますからね、
うん、タフなこれっていうのが、
うん、
なんかあの辺のでも感じがなんかちょっとサイレント喜劇っぽいドドマタ感
じとか、ね、はいはい、ほんとなんか笑わせようとね、
うん、
すごい工夫なされてましたよね、いろんなところで、うん、ゾンビとかもいかに面白くゾンビを退治するかみたいなのにすごい不審してて、だからあの前回 の石井照夫監督 の、はい、あの偶然の面白さとはちょっと違いますよね、はい、練りに練ってやってるみたいな、
その公園でも他の母親が呆れた顔して見たんだけど酔っ払いだけがそれ見て爆笑してる
の、うん、もっとやれっつってね
結局あのなんだっけ財産目当ての弟
ああ
に乗っ取られる層になって、
うん、
あのパーティーか、
うん、
あ乗っ取られてパーティー やってしまうって、
うん、
でゾンビが逃げてそこからパニック号が起こるっていう、
うん、
そこから約20分ぐらいもう人体破壊描写の
連続でしたね、あそこまで行くと本当すがすがしいんですよね
芝刈り機でね、
うん、
ちょっと ってみたいですもんね。
パーティーズオーバーって言いながら
かっこいいですね。
やっぱハラワタ2のチェーンソーに対抗してやってんのかなっていう、うん、
向こうがチェーンソーならこっちは芝刈り、はい、刈り機台と、これがニュージーランド魂で
魂でって
ノットリーに来たあのおじさんもね、うん、結構頑張ってましたね最後まで。
ああそうですね、ナイフ一本でね、めった切りにして、
ね、
こま切れに
して , 笑いながらやってました、
よかったですね、あれね狂ったあの PV 見てるみたいな
そうなんですよね、うん、
もう手足山盛りにしたあと一服吸ってるから、ね、
かっこよかったですね。
あとね、そのなんだっけ、口の中にハサミ入れたりとか、うん、その頭に電飾が入ったりとか、あと、まあ、腸が動くっていうのもあったし、うんうん、あと洗濯機の脱水ローラーに巻き込ますとかね、うんうん、ミキサーで粉々にするとか、
うまいですよね。
本当、
ね、
パターンをいっぱい考えて出してますと、う
ん、いや素晴らしいと思います。まあ、ゾンビってほらやっぱ日常に忍び込んでくるじゃないですか、はい、だから日用品で戦うしかないみたいな、うんうん、ちょっとまあ不分立っていうか暗黙のルールみたいなのがあるんですよね、うん、それをなんかもうフルに活用して作ってるなと思って、うん、もう感服しましたね。
あとプラスしてちょっとこれ偉いと思ったのが、うん、銃を使わないで過去最高のゾンビ退治をやりきったっていう。
そうそうなんですよね。
アメリカだとね絶対それはやるじゃないですか、うんうんうん、銃っていうのは日用品でなんとか倒すっていう、
うん、あそうだアメリカは銃器があるんですもんね、うん、普通に日常に銃もあるし、うん、そういうことか。そうなんですね。
あの結局オチとしてあの母親は旦那と浮気相手を浴槽で殺害してたっていう、
うんうん、
で浮気相手をなんだっけ上の天井裏の箱に入れてあったみたいな、
うん、あれお父さんじゃなくて
えなんか女の子の服
着てたんで。あ女の人か。お父さんはじゃあ普通に埋葬したってことか。だと病気で死んだことにして、まあ、すごいお母さんだったんで、ね、
独占欲が強すぎるって、
全部自分のものだと
思ってね怖いですね。
その母ちゃんが巨大化してね、
うん、
あれなんか他のゾンビたちはあの、うんなんだっけ最後毒殺して殺すかなんかで注射打って、うん、死んだと思ったらなんか興奮剤だったっつってパワーアップして出てくる、うん、でお母ちゃんも同じように歌って出てくるんだけど、うん、なんで母ちゃんだけ巨大化するのか全く分かんないっていう。
なるほど。
興奮剤ってなんででかくなんだっていう。
そんなんですかね。
もともとやっぱ人よりもやっぱ興奮状態だった
ああなるほど。
それがよりやっぱ興奮しちゃったらでか
くなる。ありえますねそれは、うんまあ、あとはあの物語上面白くするため
ですね。
ちょっとですよ、ね、あんまり言わない方がいいかな
って言
っちゃいましたけ
ど、ね、でさっきの赤ちゃんの合成がちょっと失敗してたんだけど、うん、あの母親がそのでかくなって階段登るシーンがあったんですけど、うん、でヒロインと主人公が逃げるシーンがあって、うん、そこだけうまいことも錯覚で綺麗に合成ができてるんですよ。なんで赤ちゃんの時ああいうのやんなかったんだろうって。
そういやそうですねわざとやってたらすごい計算されてますけどね。ここはチープにしようみたいな。
あそういうことか。そういうのもあれば
よくこう実製作をやる人たちがもうここはチープでいいからみたいな。どうせ金持ってねえくせにチープバカかと思う時が ありましてですね、チープな感じでみたいな、
いや元からチープ
でチープなんでクオリティを上げることとかで、ね、あんまりねそのなんか向かない感じになっちゃいますよね。やっぱ自主でホラーとか撮ると
あとなんだっけ巨大化したお母さんが息子を母体に戻そうとする
ってい
う、
うん、
で何年か分かんないけどお守りで助かるっていう、
うん、あそうでしたね。だからでもあのお守りがこうなんか、はい、例えばから日本のファンタジーとか SF ものだとピカーッと光ってお腹をこう照らしてね、うん、そういう描写あるんですけどあのもうお守りを武器にして出てくるってね素晴らしいですよね。
道具として使うんだね脱出用のなんかもう穴掘る
非常になんかこう説得力がありますよねなんか、あ本当に役に立つお守りだとなりますよね、
うん、あと結局家大火事になって大量の死体ができることになるっていう、
うん、
絶対主人公ね疑われる
んですよ、うんうん、疑われちゃいますよねあんだけやってたねパーティーですっつって
ちょっとはしゃぎすぎました、
ね、はしゃぎすぎて死んじゃってでもパーティーやってて火事が起こったみたいななんかついつま合わせちゃうんじゃないですかね
、うん、お母さん大きくなってんじゃねえかみたいな、
うん、母さんはやっぱ大きいですみたいな、ね、とって大きな人です言うんじゃないですかなんか
意外な人でした
そうそう
で唯一赤ん坊だけなんかね 倒されなかったんだけど、
うん、
ひょっとしたら2作ってくんねえかなって。
あれ赤棒さ、あれじゃない、火事ミキサーに入んなかった。
いや結局逃げ切って。
えあれそうでしたっけ。いやいやいや赤棒死にましたよ、どっかで、どっかのタイミングで。
俺ラストカット見たら、あの燃えてる家の中で泣いてるショットで終わってたんで、
うん、あそうか、
はい、確かにあのミキサーに入れられたんだけど、うん、一回逃げ
あそれがありましたね、逃げて。あれでももう、あそっか、あれ逃げ延びた描写はしてないけど、死んだって描写もしてないってことか。泣き声だけ、
なんかチューブラリーになってたっていう。
あそっか、
あの
最近見たのに全く覚えてない
ね。もう最近見たのに
てかね、もう補正がかかって、はい、あの泣き声でもう死んだことにしちゃってました。
そういうことがね、ほんと多々ありますよ。なんか思い込みで、これこういうことなんだろう、なんかで10年20年経って、あ違うんだって気づくことってありませんか。
ありますね。
思い込みで、
思い込みでね。犬の映画だと思ったら猫の映画だった
み
た
いな。 ありますもんね。
ありますもんね。
すっげえ飛びすぎて。あとピーター・ジャクソン曰くですね、
うん、
あの本人のアイドルとしてバスター・キートンとモンティ・パイソンの名前を挙げてらっしゃるんです
よ。あ、うん、
でこの作品の主人公のライオネルは、うん、電動芝刈り機を抱えたバスター・キートンだっていう、
うん、
ああっていう
設定。ロクさんの読みがもう当たってますね。
まあ、最後あの DVD で最後ね、うん、あのちょっとそういうのがあって見てる時なんかでもサイレント喜劇っぽいなと思ってたけど、あやっぱ好きなんだってい
う。
で主人公もね、こうあんまりこう喜怒哀楽を表さない感じの無表情なタイプにしてて、ちょっといつも困ってる感じのね、
はい、
あれがなんかキートンっぽいなと思ってたんですけど、
後ろに後ずさったら電車が来てそこに捕まって乗ってくる、あのなんか昔の映画のなんかね、うん、トリックじゃないですけどサイレントキーっぽい感じでしたよね。
パッと見本当あれ危なっかしい
感じでしたよね。あれでも本物でやってますもんね。
なんか、うん、うまいことこう、
うん、
カメラで見るとそんなに距離感がないように見えるけど、ある程度離れてるとかっていう、
あ、うん、まあ、うまく土正面から撮って距離が詰まってるように見えてる、
うん、でも相当難しいよなって今考えるとして、
いやすごいですね。
縦とかでも割とそのトリックを使いますよね、
う
ん、距離があるんだけどこっちでバーッて切って切られたように見えるけど、うん、こう見たら実はすごい切ってるように見える、
あの透明で、
ね、はいはい、ちなみに今の会話全部これ、ね、動きがないから分かんないですね。
そうですね、
そういうのいっぱい入れてきますよね。
そうですね。いやでもやっぱ爽快な映画でしたよね、あんだけたくさん気持ちよく人が死んでいく
という。そう、あの90年代入ったらちょっとねスプラッターが下火になって、
うん、
この作品以降あんまり見なくなったんですよね。
あ
でなんだっけ、サイコホラーみたいなのが流行っちゃって、ミザリーとか羊たちの沈黙とか、
はいはいはいはい、
あんまり血が出なくて怖いっていうことになって、うん、ゾンビ自体ももうあんまり見なくなったんですよね確かこれ以降。
バタリアンは、
バタリアンも85年なんで、
あれそっか、
全盛期ですからね。
うん、
だから本当スプラッターの最後の作品だったっていう。
なんとじゃあもう俺たちがバタリアン3を撮るしかない
です。そうですね。
3出てます。もう5まで行ってます。
そうなんですね。5まで？じゃ6ですか次撮るとしたら。
ね、あ3じゃない、リターンズっていうのがある。
リターンズ。それも正当な続編なんですか。
はい。
あそうなんだ。うん残念ですね。
じゃあもうなんかオバタリアンっていう漫画描きましょうよ。
ああそれはヒットの予感がしますね。あのオバタリアンの生態を、
そうですね、おばちゃんが
こう面白おかしく
ずうずうしい
描いてみるっていう。
あ残念なお知らせが、それもすでに
あるんですか。
出てる。
そうだ。
あの実写版で大泉洋さんが旦那役だったと。
ええ
ー。やろうとしたら全部やられてるんです
ね。全部パクられてるじゃないですか。
じゃあオバタリアンがゾンビになる漫画とか、
ね。オバタリアンバタリアン。
で
じゃあそれ撮りますかね、
撮ってくださいっての。本当しばらくゾンビ映画下火になったけど、バイオハザードのおかげなんですよね、うん、ある程度戻ったのが。
そうなんだ、ミラ・ジョボビッチ、
いやじゃなくてあのゲームがまずあって、
はいはいはい、
作れて映画になって、あと、うん、なんだっけ
あれ、それはあのミラ・ジョボビッチが出てるってことで間違いないですか。すごいうろ覚えなんで。
バイオハザードってゲームやりましたか。
はい、あもう大好きでした。僕は2までしかやってないですけど、
ね、怖くてできなかった。
怖いですからね、あれ
怖いですもん
ね。ドアギギギって開く演出がね、うん、ちょっと怖いで、なんだっけな、だいぶこの間か、この間行ったあのヘルスで、ヘルスヨガのサイレントヒルっていうゲームも怖いですよ、あ バイオもね怖いけど、サイレントヒル超怖いですね。
あとなんだろう、バイオハザード終わって、うん、あとドーン・オブ・ザ・デッドのリメイクがあったんで、うん、そこで結構売れたんで、ジョージ・A・ロメロもまた続き撮れるようになったみたいな。
なるほど。
ランド・オブ・ザ・デッド撮れるようになった、
はいはい、
でまた最近ゾンビ映画むちゃくちゃ増えだして、うん、ショーン・オブ・ザ・デッドだったり、うん、そのプラネット・テラだったりっていう、うんうんうん、まあ普通にまたなんだっけスプラッタ映画をまともに見るようになった、
うん、
まあいい時代ですよ。
いい時代ですね、うん、でもねまさかそのピーター・ジャクソンがそんなにあれからね大きな監督になってしまうとは、ね、昔のファンはやっぱちょっと嬉しい悲しいみたいなね、
なんかインディーズバンドの追っかけの子の気持ちが分かるみたいな、
そのノリですよね。なんかね、
なんかメジャーになっちゃうと全然曲が違うわみたいな、
どんなジャンルでもありましたね、うん、それでね、なんか目をかけていたのにみたいなね気持ちになっちゃうところね、
幕下力士だったのにね、
ああそうそうそう、
大関まで行っちゃったら違うわ、ね、
自分の相撲取れてねえわみたいな。ちゃってありますね、よくありますよね、特にご高齢の人とかよくそういう口を言いますよね、相撲に関しては。
あいつはもうずっと幕下が良かったな、
幕下の時は相撲が一番だったな。失礼ですよね、本人にとってたまんないですね、そんなこと言われたら。
まあ、ね、ピーター・ジャクソン幕下でやってほしかったっていう、ね、
体型は相撲取りみたいですけどね。
まあそうで一時期相撲太ってたもんね。
ね
あれなんか痩せたでしょ。
あ、病気で太ってたの。
いや、わかんないけど、ハンバーガー食いすぎとか、そういうことはわかんないけど。
牛ばっか食べてたんじゃないですか、ニュージーランド。牛と見るとかぶりつくぐらいの感じで。すごいですよね。で、またあれでしょ、ロード・オブ・ザ・リングの前の作品みたいな、ホビットの冒険だっけ。
はいはいはい、ね。やるって言ってました
ね。すごいですよね。
あれ、ちゃんと見ました、オブザル
見てないですね。
あ、僕あのスペシャルエクステンデッドエディション の
一番ごっついやつ
ボックスを買いました、ね、
しかも原作まで持
ってました。原作見ましたね、うん、原作はちょっと読みづらいんですけど、うん、いやすごいいい映画でしたね。あの
直腸ゾンビみたいなやつあれ何だったんだっていうの。
あ、ありましたね、
ありましたね。ヤンキーの直腸でした、ね、
そうそうそう、うん、中の人って
中の人ですね。
あ、そう、
はい、
あれがあった。
何、
去年の映画イベントのトークショーで、うんうん、高橋由樹さんがですね、
はい、
あの
デザイナーの人ですね。
そうです
ね、脚本も最近書きましたね。
あ、冷たい、ね、冷たいよね。あの本作って、うん、国からの助成金をもらって作られてるっていう情報を言ってたんですけど、
はあ、ニュージーランドの、
そう、だそれがあった頃からこそ後々ピーター・ジャクソンの才能が認められたわけだし、
潤沢な資金で好きなように映画撮らせてもらえて、うんうん、
でね、その可能性の芽をジャンル区別せずにちゃんと育ててるってことになるから、
うん、
で興行も成功してるし。
あ、そうですね、
日本ってそういうことは絶対しないじゃないですか。ゾンビ映画撮りたいんですけど、
あ、だいたいなんか犬が出てきてなんか病気があってどうのこうのみたいなで、ね、
道徳的な
花火が最後上がってお母さんみたいな。
それすんだから聞いてんじゃ
ん。そんな映画にしかお金が出ないですよね。
ねえ、
文化助成金とかでしたっけ、なんか教育庁推薦だの、うん、文部省推薦だのね、絶対動物出ますもんね、あれ ね
最近なんかロックっていうね、いろい
ろワンコの島ね、
びっくりしましたもんね、俺何も出てないのに、
俺あのザ・ロックの日本版かなと思って、なんか可愛い犬が出てるからどこにもなんかショーン・コネリーの匂いもしないし、ニコラス・ケイジも出てねえなみたいな。
俺プロレスのロック様のこと言って
た、ロック様のね。そうですね、そういう映画にお金出すってなんか日本だともう考えもしないですね、よく考えたら。
PTA とかが怒るんじゃないですか。
怒る、
ゾンビなんて、ダメ絶対、
ダメ絶対ゾンビ、
ダメです。
でもほら、あの事業仕分けみたいで、はあ、スーパーコンピューターにすら金が出ない国ですよ、
ね、そうだ。
それだって映画とかに絶対出してくれないですよね。
電報に怒られるんですよ、ワンコじゃダメなんですかって言
われて、ワンコの映画でガキを泣かせてればいいんじゃないですかみたいなこと言ってる、当たり障りのない映画を作って体育館で上映すればいいんじゃないですか。
でもね、なんか熱の番は、うん、あれ文部 科学賞水あなんか後ろ盾があったみたい
ですけど、あすごいですね、それなんか結構できる役人がいたんじゃないですか、
ね、うん、でも多分ねあの企画段階であ落語の作品なんです
か、なるほど、
そこで勘違いして出しちゃったんじゃない
かっていう、そうなのかな。でもチェックとかあるじゃないですか、やっぱ
あるのかな、
やるでしょう。
仕事してんのかな、
いやもちろんするでしょう。まあ、しないかもしれないですけど。
本当ね、分け隔てなくお金を出すっていうのはなかなか粋な国だ。
そうですね、ニュージーランドに移住しますか。
向こうも自信あったからね、今回ね、
あと多分日本人ってことでね、多分徹底的に差別されるんじゃない
かな。そうい
や、わかんないですけど。
イナニは分け隔てしないけど、お前たちは分け隔てしない。
お前たちはあのレッド人種である、ね、
もうお前らなんかゾンビ以下だみたいな。
あれ靴とか履くんだみたいな、ね、私のやつらにバカにされますよ、
ちょんまげしてねえじゃん、
はい、言われますね、
うん、言われるのかな、
言われちゃいますね、
多分。じゃあらは芝刈り機でね、始末してやりましょう、
始末してやりましょう、
ブチュブチュブチュ、
芝刈り機買いに行くとか、
じゃあそこから始めますか、はい、じゃあ今から
島中に
芝刈り機を
買いに行くやつ、
だとさという、
そうですね、
お話でした。
マキタのインパクトドライバーも。ブチュブチュブチュ。
はい。
はい。ありがとうございました。